正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は10月10日月曜日、スポーツの日でございます。
はい、
スポーツの日ってね、昔は体育の日と言
って、ねえ、
1961年に、はい、スポーツの日っての最初にできて、
あ、そうなんですね。
でオリンピック、東京オリンピックを機会にまた体育の日となって、また元に。実はこの10月10日って、前の東京オリンピックの開会式の日なんですね。
あ、そうなんですね。そう。
でなぜこの日を開会式にしたかというと、はい、そこ開会式からオリンピックスタートでしょ、
はい、
だから開会式初日からある期間結構晴れるでしょう、というのを統計的に見て、じゃあ開会式は10月10日だなってしたというふうに聞いてます。
やっぱりそういうことなんですよね、うん、
10日その日ではなくて、ちょっと期間としてね、結構晴れる日が多いだろうということで、まあこの日にしたという話を僕は聞いております。まあいずれにしても今はもうハッピーマンデー制度で、なんとなくそのね、そういう祝日のあり方みというのかな、意味っていうのがどんどん薄れがちにね、なってしまってますからね。
あんまり私は馴染みが、そうそう、やっぱりこっちの体育の日の方が馴染むんですけどね。
まあいずれにしてもいい気候であることは間違いないです。今年はちょっと残暑厳しいですけどね。はい、爽やかな秋晴れの下で皆さんもちょっと体をね、動かしてみてください。今日お届けする話題はキャンペーンが今進んでおるというお話、はい、何の話か後ほどで、それに伴ういろんな情報が入っておりますのでね、
はい、
ためになる情報をまたお届けしたいと思います。
お願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて皆さんはですね、 1.5 度の約束という言葉を見たり聞いたりしたことはありませんでしょうか。この 1.5 度の約束というのが今回のキャンペーンの名前です。
この番組では何度となくね、正木さんからも情報をお聞きしてます。
そうなんですね、この 1.5 度にこだわったキャンペーンなんですが、どういうものかと言いますと、実はですね、これは国連が全世界に呼びかけてるんですが、全世界の放送局、新聞社などのメディアの有志108社とともに行われるキャンペーンの名前が、これ 1.5 度の約束です、うん、どういうキャンペーンかと言いますと、はい、メディアの力を通じて気候変動対策のアクションを呼びかけるっていうキャンペーンなんですね、
うん、
テレビ、このラジオもそうですしね、テレビ、それから新聞、いろんなそのメディアがね、世の中に存在していますけれども、どうなんでしょうかね、あんまり気候変動の話題がね、まあ、この番組はね毎週ですが、
はい、
そんなに日々のニュースとか番組で取り上げられてることは、まあ、あんまり多くないのではないかなと。
ねえ、皆さんいかがでしょうか。私も改めてそれを感じるんですけれども、どうもまだまだ足りてないんじゃないかなって、だから毎週してる私たちは頑張らなきゃみたいな、
そうそう、そんな思いです。この番組は本当に珍しいというかね、はい、 毎週このね気候変動、地球環境にこだわった内容でお届けしてますけども、やっぱり全体的に見るとまだまだメディアはね気候変動について扱ってないんじゃないかなっていうことで、今回このキャンペーンが今行われている最中なんですね。
まあ、嬉しいことですよね。うん、
でその名前が 1.5 度の約束と。
はい、
でこの 1.5 度皆さんおさらいしましょう。この 1.5 度というのは皆さんご存知のように18世紀半ばから19世紀、これイギリスの産業革命の期間なんですが、
はい、
この産業革命以降地球の平均気温がこの 1.5 度を超えてしまうと、これから先ですよ、超えてしまうと、はい、地球温暖化というのはもう後戻りできなくなると言われています。
もうとんでもないことになるということですよね。
は
い、
なので私たちはこの、目標となる数字、私たちの目標となる数字がこの 1.5 度なんですね。
はい、
で今お話した通り産業革命から1.5 度上がってしまうとこれはまずいので抑えなきゃいけない。
うん、
じゃあその産業革命の頃から今に至るまではどれぐらい地球の平均気温上がってたかというと、もうすでに 1.1 度上がってしまっています。
もうなんかそこまで来ちゃったっていう感じですよね。
そうなんですね。でこれ上がった原因はもちろん地球温暖化によってで、あの原因は二酸化炭素などの温室効果ガス、私たちのいろんな生産活動、移動だったりね、いろんなものが地球の気温を押し上げてしまってもう 1.1 度上がってしまっていると。計算するとですからあとおよそ 0.4 度の上昇に抑えないと、その後どんなに対策をとっても地球の気温はもう勝手に上がり続けてしまうと言われています。そういうまあ、世界的な統一の見解になっているんですね。どんなに対策をとっても地球の気温が上がり続けるってどういう意味かというと、例えばですよ、今北極に近いシベリアの土地がですね、もともとはもう通年一年中凍ってる土地がたくさんあるのに、
はい、
温暖化が進むと今ねそのあたりが溶け始めているんですね。
いやもうそれを
現実的に
ねえ、うん、まあ、映像で見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、
うん、永久凍土というふうに言いますけどもね、
はい、
でその永久凍土が凍土ではなくなってきてしまっていて、大きな穴があちこちで開いていると。
怖いですね。う
ん、でそこから穴が開くだけでは、うん、人が住んでいなかったりあまり影響ないかもしれないけれども、その穴から例えばメタンとか、
はい、
もっと温室効果の高い気体がどんどんどんどんガスがどんどん排出してしまっていると。要するに温暖化が続くとそういう状態で温暖化をこうに拍車をかけるというか ね、うん、そういう状態なので、いくら対策をとってももう 1.5 度上がったってしまったらほとんどもう、どんな対策をとってももう無理だと、
止めようがないですよ、う
ん、気温の上昇は抑えられないということなんですね。で、まあ、この番組というのはその気候変動に関する情報を、ね、お届けする番組なんですけれども、まあ、もっともっとこういうね今の永久凍土のお話であるとか、
はい、
メディア全体が気候変動をもっともっと取り上げましょうというキャンペーンがこの 1.5 度の約束と言われるものなんです ね、
うん、ねやっとなんかこういうのが出てきてくれたかなって思いますね。
そうやっとですよ ね、はい、で今までそんな話題にもなってなかったでしょ。
で
もちろんそうなんです。なぜかというと、国連が中心となるこのような世界のメディアを巻き込んだキャンペーンっていうのは今回が初めてのことなんですよ。で、まあ、なぜその、ね、気候変動を緩和させる取り組みがなかなか進まないかって考えた時に、まあ、いろんな原因があって、例えば地球温暖化といってもね、毎日毎日どんどんどんどん気温が上がるわけではないし、冬はそこそこ寒いしとかね、だからあんまり実感がないのと、
ね、皆さん、うん、本当に、
うん、で先ほどのその例えばシベリアの永久凍土が溶けてしまってるみたいな、こういう今地球で起きてること、
はい、
現状をやっぱりなかなか知らないのではないかな、
ね、知る機会もね、なかなか現地と触れ合ってなければわからないことってありますよね、
うん、だからなかなか対策っていうのはこう実感としてね、うん、ないので進んでいかないんじゃないか、で、まあ、なので今地球がどうなってるかっていう情報をね、いろんなメディアがたくさん取り上げることっていうのはすごく大事、
大事だと思います。
うん、でこれをやることによってその気候変動の対策はどんどん進む、これはもうまずこれ期待していいと思うんですよね、うん、
はい、
それをこうキャンペーンでなんとかどんどん進めましょうというのが今になっております、うん、
ね、やっぱりメディアの影響って絶対あると思いますから、
うん、
その、ね、メディアがこういう取り組みをするっていうのは私はもう今必然だと思います。
まあ、この番組はもう毎週お流ししているの で、
そうなんです、
もっと気合い入れてやりますが、
はい、気合い入れます、
はい、そういうキャンペーンが今行われているということです、
はい、
でいろいろ調べてみましたらですね、ちょっとねこれ気になるニュースをまた私見つけてしまいまして、これもぜひ皆さんに知っていただきたい現状をね、
はい、
ということで後半にその話したいと思います。ここで1曲お届けします。
ティム・マイヤーズで The Good Life。Life is beautiful, it's true. When I balance what I do and enjoy the world in front of me, and it's time to get away. This is a good time to get away to the good life, to get away on this perfect day. I'm gonna take time to work inside of the city. I'll play をお届けしました。
はい、メディアはどんどん気候変動に関するニュースをお届けしましょう、
はい、
ということでまた私どもはねこの番組は気合を入れ直して、はい、
本当に
後半はですね、今地球はこんなことが起きている場所があるんだよっていうお話をします。
はい、
森林伐採に関するものです。
あ、森林伐採ですね。
で以前から言われているこの森林伐採ね、まあ、森林というのは二酸化炭素を吸ってくれるので、はい、温暖化を抑える大きな役割があるんですけども、それが伐採進んでしまっていると、
はい、
この環境破壊が行われる目的はというと、まあ、例えば焼き畑農業、
うん、
森を焼いてしまって農地に変えてしまう、
はい、
ね、そういうやり方があったり、例えばインドネシアのボルネオ島などではパームオイルを作るために森林を伐採してヤシの実畑を作ってしまう、
はい、
でパームオイルっていろんな場所で今使われてる
ね、
あの化粧品もそうですし、はい、チョコレートに入ってる油分であったり、ね、いろんなところでパームオイル使われて、
は
い、
洗剤とかにもね、
はい、洗剤もあります
。環境にいいとか体にいいとかって言われてはいますけれどもね。
そうそうそう、だけどもそれを作るにあたって、はい、やっぱりあの森を切り開いてしまっているっていう問題もあります、
はい、
まあ、あとはまあ宅地造成であったりしますよね、
はい、
でですね、実はこんなことは今起きています。最近になって分かってきたことなんですが、まあ、二酸化炭素ね、あの温暖化の原因となる二酸化炭素を出さないクリーンエネルギーを普及させるために、なんと森林が伐採されているところがあるというんですね。
二酸化炭素を出さないクリーンエネルギーを普及するためですか？
そうなんです。ちょっと意味わからないでしょう。
意味ちょっとね
聞いてくださいね、
はい、お願いします。
これですね、国際的な科学者チームが注目した国、4つの国があります。
はい、
ブラジル、
ブラジル、
うん、南米、
はい、
それからインドネシア、
インドネシア、
そしてガーナ、
ガーナ、はい、
うん、このガーナっていうのはアフリカ西部の赤道のすぐ北に位置するガーナという国ですね、はいはい、それからスリナムという国があります。
スリナムですか？
これもね、南米にありまして。
そうですか、知らない。
ブラジルの少し北にある、はい、まあ割と小さい国、
はい、
でこの4カ国に科学者チームはちょっと注目しました。でそれぞれこの4つの国っていうのは広い熱帯雨林を有する国なんですけども、うん、この4つの国は2000年から2019年までの間に伐採された熱帯雨林の広さは全世界の約8割を占めてる。 80%、すごいスピードでこの4つの国って森林伐採、特に熱帯雨林の伐採が進んでしまっていると。
そうなんですか。
でなぜそんな急激に進んでいるかというと、はい、目的は鉱物の採掘なんですよ、まあ、岩石の採掘というかね、はい
は
い、これなんです。だから宅地造成とか畑作るとかじゃなくて、はい、うん、鉱物を取るため、石を岩石を取るためにどんどん森林伐採してるって言うんですね。
その森にあるような、うん、ネタウリにあるような鉱物ってどんな鉱物なんですか。
これが実はそのクリーンエネルギー普及のために必要な鉱物だからこうなってるんですけども、
はい、
でですね、なんと気候変動と戦うためにクリーンエネルギーの技術に使用される鉱物を採掘するために森林伐採繰り返されているんですが、
はい、
脱炭素の技術のために非常に大量の例えばね銅であるとか、
はい、
リチウム、
リチウム、
リチウム、これ電池、リチウム電池ってあるじゃないですか、
は
い
は
い、
あ
れと
か、はい、
コバルトというもの、このあたりがねすごく必要になってくるんですって。
へ、
うん、それらを採掘するためにこの4つの国では森林伐採が進んでしまってるということだそうです。ね、本当にこういう科学者チームがこうやって調べてくれてね、公にしてくれたことっていうのはすごく意味のあることですよね、はい、でね、この4つの国の中でもガーナとスリナムはアルミニウムやその他の製品に使用される材料を提供する金の鉱山とかボーキサイトの鉱山、この辺りを中心に高い森林伐採率になっているんだそうです。
ですか、
うん、そしてブラジルでは金とか鉄鉱石の採掘によって森林伐採が進んでしまっていると言われています。当然そういう山をこうどんどんどんどん削っていく、には労働者が必要ですし道も必要でしょ、
うん、
だからそれも道作るのに森林伐採したりとかね、集落を作るために森林伐採したりと、そういう状態が結構この4つの国では進んでしまってるということなんですね。
でも世界の熱帯雨林の伐採の約8割ですよね。
そう
すごい。
今まではその、ね、森林伐採、熱帯雨林伐採っていうのは割とこう農業に転換するとか、はい、牧畜とかね、牛を育てるために切り開いて牧場にしたりとか、いうのはなんとなく皆さんもね知識としてお持ちかもしれませんけれども、なんとそのクリーンエネルギー普及のために必要な鉱物、こういうものを取るために今森林伐採がどんどん進んでしまっているということなんだそうです。これどう思いますか。その環境にいい、ね、はい、そのまあ、エネルギークリーンエネルギーを普及させるためにはいろんな技術が必要で、いろんなやっぱり、まあ、装置もいるだろうし、
はい、
いろんな施設もいるだろうしね、プラントもいるかもしれない、
はい、
それを作るのに森を切り開かなきゃいけない、森林を伐採しなきゃいけない、どうなんでしょうかね。
ねえ、これどうなんですか。
人間が考える限界なんでしょうか。
うーん
だから今のね化石燃料を使ったエネルギーの作り出し方、はい、まあ、石油石炭を使ったね、これの代わりとしてクリーンエネルギーどんどん普及させようっていうのが今の世の中なんだけども、
はい、
それを普及させようと思ったらまたね森林破壊しなきゃいけない。もうちょっとこう トータル的なね、全体的なこう視野に立つというかな、
はい、
なんかそういうのできないかなと思うんですけども
ね思ってしまいますよね。まあ、分からないこともいっぱいあるので一口には言えないんですけれども、ちょっとお聞きするだけではえって思ってしまうこともありますね。
まあね、今日お伝えしたこういう海外のニュースって、
はい、
まあ、ラジオテレビ新聞社、そんなに目立って報道とかしないでしょう。
本当に今日初めて聞きました私も。
なので、まあ、今日ね、はい、前半でお届けした国連のキャンペーン 1.5 度の約束っていうのが、はい、まあ、いかに意味があるかということなんですよね。
そういうことなんですよね。
まあ、この正木明の地球にいいことはさらにさらにどんどんどんどんどんどんね情報、今世界地球上で何が起きているかっていう情報をどんどんお届けしますので、
この 1.5 度の約束の先端に、はい、まあ、この番組があると皆さん思っていただくといいかなと思います。
は
い、
私事ですが別のテレビ番組も僕出てますのでね
みんな知ってると思いますが
その番組でもやっぱりかなり今ね、
はい、
アピールしております。
いや もうね、先日から、はい、ちょっと私も拝見しておりますが、はい、頑張っていただいてます。
なのでね、はい、いろんなところでそういう情報が発信され始めると皆さんの意識も上がってくるしね、世論もできてくるし、
はい、
そうすると政治は動かなきゃいけないでしょうし、
はい
ね、その流れをぜひ作りたいと思います。
はい、
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日はですね、まあ、1.5 度の約束というね、この言葉、はい、皆さんちょっとネットでも検索してみてください。国連がね主導となっている、まあ、メディアを巻き込んだ、今のメディアに気候変動の話をどんどんどんどんね報道してくださいよという、そういうキャンペーンの話をお届けしたわけなんですが、
はい、
この番組ではですね、もう4ヶ月ぐらい前になるのかな、6月にね、メディアイズホープという、はい、団体の大方のゲスト、ね、お聞きしたんですけれども、
はい、皆さんも覚えていらっしゃるでしょうか。
そのメディアイズホープっていうのは、はい、そういうメディアに対して、はい、気候変動の、情報をどんどんやってくださいよという意味で立ち上げられた団体なんですね。
う
ん、
ですよね。
うん、でそういう、まあ、若い人たちの団体なんですけども、そういう動きが非常にやっぱりこのキャンペーンに合わせてだいぶ活発、動きが活発になっていて、うん、
あ、いいですね、
近いうちに記者会見を開くとかね、そういう話もあります。
そうですか。うん、でよくこの番組にお越しいただいている江守正太さんもね、
はい、
先生もこのキャンペーンをね一生懸命お手伝いなさってるし、うん、本当にみんなでちょっとどんどん広めていけたらいいですね。
そうですね。であとはですね、やっぱりこのキャンペーンはそのメディアを巻き込んでなので、
はい、
こういろんな番組、ラジオでもテレビでも、うん、割と気候変動であったり SDGs であったり、ね、
はい、
そういう企画結構やっているのが目に入りますので、ちょっとそのあたりに注意してね、
はい、
見て聞いていただければいいかなと思います。
はい、
はい、さて今日のお話皆さんいかがでしたでしょうか。ね、皆さんお便りいただいてね、皆さんのご意見とか、
はい、
ご感想とかをお聞きしたいなと。
本当ですね。
すごく思うんです。情報をどんどんどんどん提供するその力にもねなっていただきたいと思います。
あなたですよ、皆さんですよ、はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
宛先です、こちらです。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、お待ちしております。ということで今日はちょっと時間変更してねお届けしてますけども、来週また午後1時からの放送通常通りになりますのでね、
はい、
また午後1時からねお耳にかかりたいと思います。ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。